はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。ツイッターを見ていたら限定解除っていう言葉が結構出てましたね。出回ってましたね。で、僕なんかの世代だと限定解除っていうとバイクを思い出すんですよね。いわゆる 400cc までは中型免許って言って、教習所で取れたわけですけども、それ以上になると大型免許っていうのはなかったんで、当時は限定解除をしないと7班とか乗れなかったわけですよ。もうそれもしかも免許センターに行って一発で受けるんで、教習所がないわけですから、いきなり試験をやるわけですよね。だから5回10回ってみんな平気で通って取ると。だから大型免許を持ってる人って、限定解除してる人ってちょっと憧れの存在だったんですよね。今はね、僕も教習所でちょっと話だけは聞いてきたことがあるんですけど、何年か前に。もう10万円もしないで、取れちゃうんですよね。もう免許取れるまで追加金額いりません、かかりませんみたいなプランがあるぐらい、取れちゃうもんなんで、まあ時代はちょっと変わったなっていうふうに、思ってますけどね。ただ今回は全然そんな話じゃなかったんですよ。結局伊藤健太郎さんが、オートマ限定だった、で車好き、クラシックカー好きだっていう風に公言してるのに、オートマ限定はないだろうみたいな話でそれが上がってたんですね、どうやら。で今はね、もう新車販売の 98% とか 99% がオートマチックなんで、で彼まだ23歳とかでしたっけ。だからそれはそうですよね。僕の時代とは全然違うんで、そんなこともあるだろうなって思いましたよ。うん、全然。僕が免許取った頃はもう、マニュアル車がまでいっぱい出回ってたし、僕もマニュアル買いましたけど、最初に。マニュアル車をしか乗る気なかったし、最初。オートマーチックって年寄りが乗るもんだみたいな、そういう風潮は確かにあったんですよ。女性とかお年寄りが乗るもんだみたいな風潮は確かに、特に車好きの中ではあったことはあったんですよね。だから、その言ってる人の気持ちもわかるんだけど、そういうこと言ってる人って割とこう僕の世代なんじゃないかなと思っちゃいますよね。今の若い子はそういうことはあんまり思わないんじゃないかなって思ったりしますけどね。もう、例えば市販車でもフェラーリなんかは90年代、もう F355、デビューした時はマニュアルしかなかったですけど、もう97年とかには F1 マチックっていうセミオートマチックのシステムが入ったりしてて、レースなんかでも、そのワンメイクレースなんかでも、セミオートマの方が早かったりとかってする時代に一気になっちゃうんで、もうそんな昔から。だから、別にまあね、クラシックカーに関してはね、マニュアル乗れないとちょっと運転できないですけども、クラシックカーって言ったってスポーツカーだけじゃないですからね。古い例えばベンツでもいいし、高級車とか、あとアメ車なんかのクラシック、コルベットとか、あの辺なんかはマニュアルもあるけど、オートマチックが全然あるんで、まあ、そこら辺でこうなんか、ダサいみたいな言い方するのはちょっと違うんじゃないかなって思いますけどね。まあ、もともとは今はね、もう、例えば国産なんかだったら NSX とか GTR も、もう、オートマチックしか選べないし、で、それもなんかね、日産の人かなんかの記事読んだら、マニュアルだと壊しちゃうみたいですね、やっぱり。エンジンとかを。要は人間が操作するってことはそういうことなんですよ、結局。ミスするから。機械は受け付けないですからね、無理なシフトダウンなんか。だからレースからまずその発展してったんですよ。多分ね、一番最初に、セミオートマチックって入れたの F1 で、フェラーリだと思うんですよね。フェラーリが1989年に、フェラーリの640、641? あの辺のモデルでセミオートマっていうものを初めて出したんですよね。で、要はドライバーの負担が少ない。いや、片手運転にならないで済むわけですよ。もう、ものすごい当時重いハンドルだったんで、片手運転しながらシフトダウンとか、要はシフトノブがついてると。それをしなくていいと。握ったままでいい。で、なおかつ、シフトアップはまあいいんですけど、特にダウン時は、シフトミス、例えば5から、4に落とそうとしたのに2に入れちゃったりとかすると、もうクラッチ繋いだ瞬間に一発エンジンブローしちゃうんですよね。回転がダンと上がるから。だからそういうことがないと。シフトミスがないと。だから今の F1 マシンとか全然壊れないですけど、あれやっぱ結局はドライバーがミスしようがないんですよね。右手でアップ、左手でダウンっていうパドルを引くことで。だからよりシンプルに、よりドライバーが快適に、 で、なおかつ車が安全に守られてって。で、それが速さにつながるみたいな話になって、今のスーパースポーツなんかみんなオートマチックになってるんで、まあ彼みたいなね、もう、一流芸能人ですから、そういうスーパースポーツ、今だって、その古い、まあ今ね、あの芸能人の方で旧車流行ってるみたいですけども、そういう趣味があるなら、ね、マニュアル必要ですけども、まあ、必要なかったってことですよね、彼には別にね。だからそれをあだこだ、まあ言うのもちょっとかわいそうかなっていう気もしましたね。あの、オートマはダサくて、マニュアルかっこいいみたいな考えはもう今はあんまりないんじゃないかなっていうふうに個人的には思いました。はい。というわけで、第153回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、昨日ね、釣り行ってきたんですよ。以前、何回か前に、子供の釣り教室に行った話をしたと思うんですけども、その時の釣りの道具を持って、だから子供はその釣り教室その後一回行ってるから、三回目になるんですね。短い竿、金魚、釣り用竿みたいなやつ、おもちゃみたいなやつを持ってるんですけども、それを買って持って行って、僕は、職場の人からね、釣り竿をもらえたんですよ。なんつうんですか、あれ。シューって伸びるやつ。刺すやつじゃなくて。僕はね、ブラックバスをだから昔ちょっとやってた時に、スピニングと、リール竿っていうんですか、スピニング用、ベイト用とかってあるんですけど、両方持ってたんですけど、いわゆる、リールから糸を出して、ガイドを通してこうシュッと。で、ルアーをつけてってやつをやってたんですけど、普通に、ああいう、ヘラブナ釣り用みたいな竿って使ったことがなくて、で、仕掛けなんかも全然わかんないわけですよ。で、結び方ももうわかんなくて、だいぶちょっとね、やってもらったりしたんですけど、あれって、僕ね、あんま詳しくないからわかんなかったんですけど、いきなり、糸一本じゃないんですね。いわゆる、あれもラインっていうのかな、わかんないけど、糸、道糸っていうのが、その先に、穂先にこう結ぶんですよね。八の字結びって言ったかな。なんかまた難しい結び方なんですよ。僕ね、その結びがね、まあ見えないんですよ。結んでくれてる人とみんなで、ね、目離してこう見えない、全然見えなくて、釣り糸が細いし、老眼だしで、で、もう細かい作業なんで、たまあ、とにかく大変なんですよ。で、それをやってもらって、道糸っていうメインの糸を通して、で、これね、全然初めて聞いた言葉って、皆さんね、やってる人はわかると思うんですけど、まあ、浮きと、重りと針ぐらいはわかるじゃないですか。浮きと重りと針ぐらいは。だけど、サルカンって聞いたことあります？サルカン。サルカンと、ガン玉を、用意してくれって言ってて、あった、こっち俺持ってるからじゃ持ってくるわ、とかって話してるんですよ、みんな。僕のために。職場の先輩たちが。サルカンって何すかつって。まあ、糸がねじれないようにこう、くるくる回る結び目がついてて、まあ、ちょっと調べてもらえばわかる。口で説明するの難しいんですけど、そう言われる、糸と糸とこうが寄らないようにこう、摩擦とかを防ぐのに使うって書いてあるんですけど、サルカンって寄り戻しっていうのかな。で、サルカンっていうらしいんですけど、それとか、あとガンダマっていうのがなんだかわかんなくて、ガンダマのセットあんな100均で売ってるからとかって言ってんって、ガンダマ、RX78 の方だったら知ってるけど、それあれガンダムじゃないですか。ガンダマって何ですかねっつったら、要はね、重りなんですよね、まん丸の。あれをガンダマって言うつんですよ。で、重りにいっぱい種類があって、ホームセンターに行ったら売ってたんですけど、で、そこでホームセンターでいろいろ買ってきて、道糸と最低限の仕掛けだけ作ってもらったんで、あとは針買ってきて、針を結んで、で、そこに、重り、ガンダマをつけて、サルカンまではつけてもらってたんで、サルカンを、道糸の上に、浮きがあって、重りがあるのかな？で、サルカンがあって、そっから、針の糸、なんつうんだろう、あれ。言い方わかんないんですけど、細い糸があって、先に糸が、針がつくと。で、それに餌つけて釣るんですけど、で、わかんないんで、何？竿もね、ちょっと短い、2本もらったんですけど、短めのやつを使ったんですよ。で、昨日初めて行って、で、息子は短い手前の浅瀬でしかできないんで、竿が短いから。ブルーギルが釣れるんですね。ちっちゃいブルーギル。親指の第一関節までぐらいかな。 大きさで、もうちょっと大きいかな、親指ぐらい、親指よりちっちゃいぐらいのブルーギルを釣って、で、あれ、あの、返しがないんで、針もすぐ取れるんで、ペロってこう、まあ、最後は放流してきましたけど、バケツに入れたりしてたんですけど、僕の方は、僕はね、ヘラブナ怖いんですよ。あの、もう写真で見てもらえばわかると思うんですけど、なんか僕あれ怖くてでっかいし。だから、マブナってやつ、ちょっともっと、もうちょっと スタイリッシュなやつ、マブナか、あと口細、あの辺あんま詳しくないからわかんないですけど、ちょっと細いやつ、ちっちゃくて細いやつを釣るつもりで、短い竿を使って、その仕掛けでやってたんですよ。したら一発目かかって、ぐーって引いて、で、そんなに強い引きじゃないんですよ。あんまり暴れないし。で、ぐーぐーぐーって引いて、来たなと思ったら、でかいんですよ、思ったより。あれーと思って、これマブナって濃いんだっけと思ったら、どう見てもヘラブナなんですよね。参ったなと思って、これどうすんだよ、これって。で、ぐって持ち上げたら、持ち上げて、針を外そうとしたんですよ。針外して、そのままもう逃がしちゃおうと思ったんで、そしたら、糸が切れちゃって、バタバタバタってこと、下の土のとこ来ちゃったんですね。で、あーどうしようどうしようと思って、もうすんのすごい暴れてるんで、これ、糸多分これ切れてるような、針がどうなってんだろう、針ついてんのかな、取れてんのかなって、確認する間もなく、自分で帰っちゃったんですよ。池の中に。で、あれ、かわいそうなことしたなと思って、大丈夫かなと思って、でも怖かったから、と思って、ね、まあ言ってくれたからよかったんだけど、もう一回糸付け直して。で、二匹目はだからちゃんと網でキャッチして、針をあの、取ってあげて、リリースすることができたんですけど、まあ面白かったですね。だ知らない言葉もいっぱいあるし、まだ結び方も全然覚えてないんで、その辺もしっかり覚えたのをちょっと続けられたらやろうかなって思ってます。新しい趣味の世界ですね。また勉強して、楽しんで頑張りたいと思ってます。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。